こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。古代への情熱、シュリーマン自伝は、ドイツの実業家、考古学者、ハインリヒ・シュリーマン、一子シュリーンが、幼少期に抱いたトロヤ発掘の夢をいかに追い続けたかを中心に描く回想的自伝である。岩間文庫版は、村田和之良役による貧困や不安定な職歴を経験した少年が商業活動、外国語学習、資産形成を経て、後年にトロヤやミケーネの発掘へ向かう過程を扱う。したがって本書は、考古学的発見の報告だけではなく、19世紀ヨーロッパにおいて古典古代への関心が個人の野心と結びついていく記録でもある。もっとも、シュリーマンの自己叙述には誇張や後年の自己演出が含まれるとの研究上の流派もある。本書の価値は、伝説を史実として単純に受け取る点ではなく、夢、学習、富、発掘が一人の人物の中でどう連関したかを読み解く点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少年時代のトロヤ像が生涯の探求課題へ変わるまで、本書の核には、ホメロスのトロヤ戦争の物語に接した少年が伝説の都市は地下に実在すると信じ続ける構図がある。重要なのは、シュリーマンが古代世界への憧れを単なる読書体験のまま終わらせず、長期の行動計画に変えたことである。彼にとってトロヤは古典文学の舞台であると同時に、見つけ出されるべき物質的な場所だった。この見方は、当時しばしば詩的創作として扱われたホメロスの叙事詩に地理的歴史的な手がかりを求める態度を示す。ただし、本書を読む際には、幼年期から一貫して発掘を志していたという語り自体が成功後に整えられた自己像である可能性も考慮したい。それでも遠い目標を具体的な対象へ定めることで、学習、就業、資金獲得という異なる活動を一つの方向に結びつけた点は明確である。夢の美しさより目標が人生の選択基準として働く過程に本庫の実質がある。次に、商人としての経験と資産形成が発掘を可能にした条件、シュリーマンの後半生を理解するには、発掘家としての姿だけでなく、先に国際商業の世界で財を築いた経歴を見る必要がある。考古学は、遺跡へ赴く旅費、土地や権利をめぐる交渉、人員の雇用、継続的な調査を必要とする活動であり、個人の熱意だけでは遂行できない。本書は、商人時代の困難、移動、詳細を古代研究の前史として位置づける。ここで浮かび上がるのは、経済的自立が知的探求の自由を広げるという現実的な関係である。シュリーマンは、まず資産を得てから古代への関心に専念する道を選んだ。この順序は、理想を実現するために生活基盤をどう整えるかという問題を含む。他方で、富があれば研究が正当化されるわけではない。資金は発掘の機会を生むが、方法の妥当性や遺物の扱いを保証しない。本書は、学問的業績を個人の才能だけに還元せず、商業活動によって得た資源と国際的な行動力が発掘を支えた事実を考えさせる。さらに、語学学習を移動、商取引、古典研究につなげる実践性、シュリーマンの語学への強い関心は、本書の印象的な要素である。彼は複数の言語を学び、それを商取引、海外での生活、人との交渉、古典世界接近に役立てたと語る。この点で、語学は教養の飾りではなく、国境を越えて活動するための実務能力として描かれる。異なる言語で情報を得て、各地の人々と直接関わる能力は、商人から発掘者へ移る彼の行動範囲を支えた。また、ギリシア語や古典への接近は、ホメロスを単なる翻訳越しに読むのではなく、自らの探求対象として引き受ける態度とも結びつく。一方、自伝中の多数の言語を完全に習得したといった自己評価は、額面通りに受け取るべきではないとされる。ここで学ぶべきなのは、達成数の伝説ではなく、学習を実際の使用場面へ結びつける発想である。本書は、知識を蓄積することよりも、言語が移動、仕事、研究の選択肢を増やす媒介になることを示している。そして、トロヤとミケーネの発掘が開いた成果と方法上の限界。シュリーマンは、トロヤ遺跡の発掘で世界的に知られ、ミケーネでも黄金生物を伴う墓を発見した。これらの活動は、ギリシア神話やホメロス世界をめぐる議論に具体的な意向と遺物を持ち込んだという意味で大きい。文学の舞台と考えられていた場所を発掘の対象に据え、先史青銅器時代のエーゲ海世界への関心を広げた功績は軽視できない。しかし、今日の考古学的基準から見れば、彼の掘削には重大な問題もあった。トロヤでは深く大規模に掘り進めたため、複数の時代の層を丁寧に記録保存するという創意学的な情報が損なわれたと評価される。また、発見物をホメロスの人物や事件へ急いで結びつけた解釈にも修正が必要である。本書は、英雄的な発見版として読める一方、考古学が見つける技術から文脈を記録し検証する学問へ変化してきた歴史を考える素材にもなる。功績と限界を合わせて読むことが重要である。 最後に自伝の自己演出を資料批判とともに読む意義。題名には自伝とあるが、本書は透明な事実記録としてではなく、成功した発掘者が自分の人生をどのような因果関係で見せようとした文章として読む必要がある。貧しい少年、不断に学ぶ商人、夢を達成する考古学者という連続的な人物像は非常に強い。そのため読者は後年の名声を起点に人生のすべてがトロや発見へ必然的に向かっていたように感じやすい。しかし実際の人生には偶然経済状況、社会的関係、自己正当化が入り込む。とりわけ幼少期の記憶や語学能力をめぐる記述には外部資料との照合を要する部分がある。この留保は本書の魅力を弱めるものではない。むしろ19世紀の著名人が自らの成功をいかに物語化したかを示す点で資料としての読み応えを増している。読者は情熱的な人生の記録を味わいつつ、語り手が何を強調し何を省いたかを問うことができる。伝記を批判的に読むための格好の入り口となる作品である。結論として、本書はトロヤ戦争、ホメロス、ミケーネ文明などの古代地中海世界に関心を持つ読者に加え、考古学がどのような発見と失敗を経て形成されたかを知りたい人に向く。また転職や学び直しを考える読者にとっても、シュリーマンが商業活動で得た資源を後年の探求へ振り向けた過程は理想と生活基盤の関係を考える材料になる。ただし人生訓として無批判に読むより、自己叙述の誇張、発掘手法の荒さ、解釈の先走りを視野に入れることで得るものが大きい。一般的な考古学入門書が調査法や文明史を体系的に説明するのに対し、本書の特色は古代への関心が一人の実業家の野心、語学、旅行、資産、名声と交差する現場を見せる点にある。完成された学問の教科書ではなく、近代考古学の形成期を担った人物の自己像を読む本である。発見の激勢と資料批判の双方を経験できるため、古代史、伝記、知識人史を横断して読める一冊となっている。ご支援いただける場合は、ハインリッシュ・リーマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。